イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鳥生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鳥生どんこの提供でお送りします。第479話、天地の断りを知る。明治時代、欧米化の波に飲まれそうになる日本人にいかに生きるべきかを示した思想家のレジェンドがいます。内村鑑三。その名は聞いたことがあっても、一体何をした人なのか、どんな思想を持っていたのか、明確に答えられる人は案外少ないのかもしれません。それもそのはず、内村の生き方、思想は混乱混迷の連続。札幌農学校時代にキリスト教の洗礼を受けますが、アメリカに留学した際、キリスト教の在り方に疑問を持ち、反感を買う。愛国心が人一倍ありながら、教育直後の前で再敬礼をしなかったことが社会的な大事件に発展。どこにいても敵を作り、どんな組織に入っても周りと齟齬を深め、退職、辞任、解雇、転がる石のごとく流され、ぶつかり、一つの場所にとどまることができない70年余りの生涯でした。群馬県の高崎藩士の息子として生まれた彼は、少年時代の一時を高崎で過ごします。自然豊かな森や山、そして川。特に渓流に足をつけ、川魚を見るのが好きでした。素早く動く美しい魚たち。ある法則性がありそうで、自由でシンプル。内村少年はそこで初めて、命がどこから来てどこへ去っていくのか思いを巡らせます。数々の試練を経て彼が思い至った結論は、天地の断りと共に生きるということ。人は自分の価値観で生きる。しかし、ともすれば自らの価値観にがんじがらめになって身動きが取れなくなる。そんな時、視点をふわっと宙に放ち、天に預ける。人間には誰しも天が定めた仕事がある。それを全うすること、それこそ命をいただいたことに対する恩返しではないか。内村はその考えを二つの J から学んだのです。一つがジーザス、キリストの J、 もう一つがジャパン、日本の J。 批判、非難、誹謗中傷の嵐の中、天命を全うした賢人内村鑑三が人生で掴んだ明日へのイエスとは。キリスト教思想家内村鑑三は、1861年、高崎藩士の長男として江戸小石川の武家屋敷に生まれた。名前の由来は、三度自分を鑑みるべし。父は自分に厳しく真面目、学問を愛し、己の美学に反することはしなかった。そのせいで周りと合わず、江戸から追い出されてしまう。鑑三が小学校に上がる頃、郷里高崎に戻る。でも、多感な少年時代を自然豊かな高崎で過ごしたことが、後の内村鑑三を作り上げる大切な骨格を育む。 森の中に生きるさまざまな植物たち、ささやかに芽吹きながら己の一生を生き抜く。川を泳ぐ魚を見るのが好きだった。大人になって彼は川魚についてこんな言葉を記した。彼らは世を増加の霊殿に導けり、彼らを通して世は世の増加の神に参れり。作るに化けると書く増加とは、天地万物を作るもの。内村は魚を見て初めて命について考えた。彼らがこの世に生まれてきた意味と、自分がこの世に生まれてきた意味に差などあるだろうか。同じように天に導かれてここにいる。ならばせめてここにいる間にすべきことをしようではないか。自然界はどんな書物より雄弁だった。自分の気づきに応えるかのようにピシャン、魚が川面に跳ねた。内村鑑三の波乱に満ちた人生の岐路は、なぜかネガティブな出来事、普通に考えれば良くない事件とともにある。江戸小石川の高崎藩邸で幼少期を過ごせれば、学問の環境は整い、新政府の要職に就くのは想像に難くない。しかし父の失脚で郷里に移転、自然に触れ合う貴重な時間を得た。その後も東京英語学校から東京大学への進学は間違いなかったが、家計を助けるため特待生として官費で通える札幌農学校に入学。青年よ大志を抱けで知られるクラーク教頭に出会い、キリスト教に惹かれるようになる。勉学に燃えたのもつかの間、病に倒れ留年。しかし一つ下のクラスにいたのが新渡戸稲造と、後に植物学者になる宮部金吾。二人と意気投合し生涯の友となった。新渡戸と宮部の勧めがなければ内村はキリスト教の洗礼を受けなかっただろう。エポックとなる出来事は基本良くないこと。でも内村はそれをあえて素直に受け入れることで風向きが変わった。内村鑑三の名著に代表的日本人がある。岡倉天心茶の本、新渡戸稲造武士道と並び、日本の文化や思想を欧米社会に英語で紹介した著作。内村が取り上げた世界に誇る日本人とは、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江東寿、そして日蓮。キリスト教思想家でありながら最後に日蓮を選んだところに内村の精神性が垣間見られる。既存の宗派に属さず、歯に衣着せぬ物言いで二度も流刑を受けた日蓮。決してバランスの取れた生き方をしなかった日蓮に内村は自らを重ねた。そして誠実、正直、勇敢。日蓮の魂に宿るこの三つこそ大切であると説いた。思えばネガティブな出来事に翻弄されるとき、彼の心にはぶれない心情があった。それは天地の断りを知りたいという思い。たった50年60年の人生でこの命が終わるはずがない。 未来につながる意味があるはずだ。その意味は、目の前の利害や自尊心にまみれていては永遠につかめない。だから内村鑑三は思った。ピンチの時こそ天地の断りを知るチャンス。心を静かに天に放てば必ず答えは降りてくる。イエス、明日への便り第479話、天地の断りを知る。作、北坂正人、演出、氏家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は群馬県立近代美術館にその絵が所蔵されている江戸時代の絵師、丸山応挙の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鳥生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鳥生どんこの提供でお送りしました。